リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブンジャパン京都地区事務所にて9月29日土曜日及び10月6日土曜日、それぞれ午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。また、ホテルグランビア京都にて10月10日水曜日午後7時から9時まで募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは京都国際映画祭アートプランナーの岡健太さん、株式会社京の吉本社長の木村美雪さんです。今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回、第1部として全体の概要ですとか、それから映画を、ね、中心にお話しいただいたんですけれども、今回も、ね、またその時にちょっとお話しできなかったことですとか、アートのことですとか、お話をたっぷりしていただきたいなと思います。でも、まあ、初めにちょっとこう概要というか、開催とか、ね、場所などについてもご紹介をしたいなと思いますので、はい、お願いします。木村さんの方からお願いします。
はい、今年5回目となる京都国際映画祭2018なんですけれども、10月の11日の木曜日から14日の日曜日まで開催させていただきます。場所の方は吉本祇園花月や、オープニングセレモニーは西本願寺で、そしてですね、去年まで元立誠小学校を使わせていただいてたんですけれども、今年は元順風小学校、こちら下京区の小学校を使わせていただきます。廃校になった学校です。あと今年からですね、スポーツの授業も行わせていただきますので、岡崎公園の野球場の方も、使用をさせていただきます。その他身近なところではいろいろなイオンモールさんの方でもさせていただくことになっております。
本当にたっぷりという感じなんですけども、これ情報もね、ウェブサイトとかで見たらたくさん載っているかなとは思うんですけども、
します。
京都市の方はね、一部新聞、市民新聞とかにも載せて、ね、
そうなんです。ありがたいことに京都市民新聞さんが10月の1日号、9月の、24日発行なんですけど、こちらの方で、市民新聞ジャックというような形でさせていただきますので、いろいろな情報の方がそちらでも見ていただけるかと思います、
ね。もう本当に貴重な、どれも行きたいなと思うね、どうやって全部回れるかなっていうぐらいの、たくさんの、盛りだくさんなんですけども、はい、そしてテーマが京都上映中ということでね、はい、どこ行っても京都が楽しめるという、そういう京都国際映画祭かなと思いますが、岡健太さんにまた登場していただいて、はい、たっぷりとお話をいただきたいなと思いますが、
はい、よろしくお願いします。ね、京都上映中とポスターが今街のあちらこちらに貼られておりまして、うん、ね、京都の方もね、あ、京都上映中って一体何だろうということ、あ、京都国際映画祭なんだということをですね、皆さん認識していただけるの本当嬉しい限りでございます。 さあこの間はちょっと、まあ、映像映画の話をちらっとさせていただきまして、はい、今日は私がアートプランナーでございますのでアートの方のちょっと話も、はい、させていただきたいと思います。去年は生成る点という、まあ、テーマだったんですけど、今年はですねアートのテーマが夢あるなというテーマでございまして、これどういうことかと言いますと、去年高校生がですねアーティストになってどうするんですかという問いかけがありましてですね、その時にみんな答えれなかったということがありまして、確かにそうだなって、
確かに
芸人になってどうするんですかって言われた時になかなかちょっとすっと答えて出てこないじゃないですか。せやから、それに対する答えに関しての1年間ということが私、今回の映画祭のテーマに、据え置かせていただきました。まあいろんな場所で展示もさせていただくんですけども、去年まで元立成小学校で、たくさんの展示をしてたんですが、元立成小学校がですね、まあ今ちょうどホテルの方を建設しておりまして、場所をですね元順風小学校という、西恩返さん の北側にあるところの、廃校になった学校の方で、アートの展示、たくさんさせていただきます。まずこちらの方からご説明させていただきたいと思います。はい、お願いします。こちらも元、順風小学校というのはもう147年ですかね、されてたのが非常に長い学校で歴史のある学校でございましてですね、私もあんまりそちらの方にはどちらかというとこちらの河原町であるとかですね、四条三条の方によく行ってたんですけども、あの辺の方っていうのは本当に生涯さん行く、感じで、あと横に島原があるんですけども、そちらにギャラリー側の方で行ってたんですけども、まあ、その程度だったんですけども、まあ行ってみると楽しい街ですね。びっくりしました。本当にもう島原を含めて周りの人たちがですね非常に温かい方で、そうなんですよ、私がですね何かここに歴史的なものがあるなと思ってじーっと見てた、これはねっておっちゃんが喋りに来てくれるんですよ。いやこんな気さくな京都があったのかと私再発見させていただきました。嬉しい限りです。そこの場所でですねアート展示をさせていただくんですけども、皆さんひょっとしたら見た方いらっしゃるかな、8月の後半にですね実を言いましたら鴨川に大きな歯が流れてたのを見てた方いらっしゃいますでしょうか。約1メートル20センチくらいの大きな歯なんですけども、それがですねどんぶらこどんぶらことこう鴨川を流れ取ったんですけどもね、地上足からよく皆さん写メを撮ってたんですけど、うん、その時はちょっと言えなかったんですけどもね、プレス発表が9月3日やったもんで、実を言いますとこれはですね今回のアートの展示の山本真紀子さんの巨人の歯という、そういう展示でございまして、これは何かと言いますと琵琶湖にダイナロボーっていうまあ、言えば巨人ですね、いまして、その巨人がですねくしゃみをしまして、その歯がですね鴨川まで飛んできたという設定になっております。でその歯がポーンと飛んできて五条大橋も越えてずっとどんぶらこどんぶらこと腰の方に流れていくという、そういう設定にさせていただいておりまして、その映像をずっと撮りましてですね、でその歯の展示とですね山本真紀子さんがずっと巨人伝説というのを世界追っかけております。なんかね日本では割合英文的な感じなんですけども、外国で行くと結構悪文的な形で扱われてるところもあるみたいで、巨人っていうのは。
あ、そうなん
ですね。そうなんですよ。でね今回この巨人伝説と鴨川で何か接点がないのかなと思ってこう探っていって、で許可をいろいろ取りに行かないといけなくて、で漁業組合さんに行ったんですよ。だからですねこの漁業組合の人がですねやっぱり魚の住処を作ってほしいというそういう話がありまして、割合そこは平らなんですね、これで浮かいまして巨人の歯が鴨川にボーンと落とすことによってくぼみができる、そこに魚がまた住んでくるという、そういうことで鴨川に魚がたくさん戻ってくるという、そういうような要するに巨人のまあ話ですね、そういうようなものをですね今回展示させていただきたいなと思っております。そしてレクチャーもしまして、そのレクチャーがですね鴨川最後の漁師が語る鴨川の現実と巨人伝説という、もう一人だけなんですよ鴨川の漁師が残ってるのが今現在。
そうなんです。
沢さんというこのお一人だけなんですね。このそうなんですよ、この方が今の鴨川の現実を語っていただきます。そして巨人伝説山本さん、こういう鴨川に関して何ができるのか、そしてもう一人ゲストがですね伊藤ゾーンさんというアーティストなんですけども、アーティストであり釣り人なんですね、この方にですね、まあ、釣りのお話とそれとアートで何ができるのかと、そういう鴨川に関してね、そういうのお話もさせていただきたいなと思っております。夢あるでしょこういう話っていうのは ね、う
ん、ねすごい、今までそんなことをなんかこう発想できないっていうかね。
そうなんですよ、
すごいですよね。
我々芸人にも夢をください。何かと言いますとね若手いっぱいいてるんです。うち難波に吉本漫才劇場というとこいてるんですけどね、そこのね80組以上の芸人たちにキャンバスを初めて渡しました、それに絵を描いてもらいます。それを初めて展示するという、夢あるでしょ。
なんかでもすごい才能のある方がたくさんいらっしゃるからね。
だからね、もう、うん、もう一つの要するに引き出し才能みたいなもうそこで開花してほしいなって、うん、そしてそれを芸人にまた役に立ててほしいなというのを考えております、うん、でそれをですね今度12月12日から阪神百貨店で販売をしようかなということもちょっと考えておりますので、うん、で今まで芸人というのは会社からこう値段を決められるわけですね、うん、テレビとかラジオとか余興とかね、うん、で今回は自分で値段を決めなさい、そういうことになってます、だから初めて若手芸人が自分で自分の価値に値段をつけるというそういう意味がここに込められているイベントでございます、これが吉本漫才劇場プレゼンツ吉本アートイン京都国際映画祭というものをやらさせていただいております、うん、そして京都といえば我々の大先輩今クリオさんがいらっしゃいます。
そうです ね、
ね、今クリオさん行くよクリオで実は言いましたらですねフィギュアを100体作っております。
そうなんですか。
29センチ台のフィギュア、これがですね小樽吉本っていうところでねもともと使ってたんです。でこれを今回京都国際映画祭で、57体なんですけども衣装が全部違うんです。幾代九里代さんの着てた衣装をそのまんまミニチュアにして展示してるそういうフィギュアなんですね、これを57体ただそれだけでフィギュアで展示するのでは面白くないからそれをアート作品にしてしまうという、それを順風小学校でパッドギャラリーさんというギャラリーさんのアーティストがまず順風小学校でアート作品にしていただいて、ほんで先ほど申し上げました柴原のコーヒーショップ3店舗ここにもですね幾代九里代さんのアート化したフィギュアをですね展示させていただきまして、そしてもう一箇所吉本祇園花月でございます。そこの入り口のところこれ表からも見えるような出来にしておりますので、インスタでバンバンバンバン皆さん撮っていただきましてですねもう幾代九里代ワールドをですねインスタで作っていただきたいなと思っております。そういうことで今回のタイトルがパッドギャラリー幾代九里代フィギュアドヤサテンというですね、そういうタイトルを
すっごいご企画がねぐるぐるぐるぐるっとものすごい素晴らしいですこれ ね、
もっといろんなタレントが出てくる企画もございます、はい、何かと言いますと1万円アートイン京都1万円で作るテディベアアートというのがありまして、これは何かと言いますと構成の高須くん高須康生君と言いまして、まあ、ダウンタウンと同級生で、まあ、いろんな番組の構成をしている、人なんですけども、この高須君が提案してやった1万円をいろんな方々にお渡しして作品を作ってくださいというそういうアート作品を展示させていただきます。出していただくのは高須君であったりとかベッキーちゃんでキングコングの西野君であるとかバカリズム君とかクッキーであるとか増田セバスチャンさんとかめぐみさんであるとかユウさんとか田中直樹ココリコのですねこういったメンバーが作品を作りましてですね今回順風小学校でそれを展示させていただくという、ね、
なんかすごくアート部門もどんどん熱くなってきますね。
熱くなってきたでしょ、うんうんね、で熱くなってきて世の中も涼しくなってくるじゃないですか、ね、だんだん秋になってきてね、うん、だからやっぱり何が喜ぶのかなと思ったら猫ちゃん喜ぶやろうなと思ってね地べた暑いじゃないですか、ね、暑いにゃ言いながらねで今回ね何をするかと言いますと猫にちなんだ展示もさせていただきます。これはですね沖縄に中本長司さんという方がいらっしゃいまして、これヤンバルアートフェスティバル の、チーフディレクターメインディレクターをしている方なんですけども、この方がですね島猫と言いまして沖縄の猫を島猫っていうんですね、そういう呼び方をちょっとつけたんですけども、それに関するニャーという映画を去年撮影しまして、ほんで今年沖縄国際映画祭で上映をしたんですけどもね、それの島猫目展ということ、要するに島猫の目ですね、それの展示ということで、展示のその場所にあちらこちらに島猫が潜んでるというそういう展示をさせていただきます。そしてこの島猫の、まあ、トーク、これをですね沖縄出身の宮川珠子ちゃんと一緒にですね島猫のこれからみたいなものを話しようと思ってます。何かと言いますと人間と猫の共存をするためにですね島猫に去勢をするわけですね、うん、そうしていってたくさん猫が生まれないようにして、そして人間と猫が例えばちょっと愛想をあげてあげたりとか、それが増えすぎるとまたやんちゃしたりするじゃないですか。そういうことをしないようにそういう共存を図っていくような試みを今沖縄では行っているんです。そういったことのトークであるとかそういう写真展をさせていただきたいと思います。これが猫ちゃんの写真展でございます、
ね、どっちも猫ちゃんもねファンは多いとおかしいですけど、
面白いでしょ、ね、でね、うん学校なんでね実は言いました2年前に、まあ、廃校になったわけなんでまだそのまま残ってるんですよいろんなところが、うん例えば保健室、
保健室ねよく
行きました保健室
よく行きましたね。
閉校された学校とはいえ、うん、まだ子どもたちのなんか息遣いが聞こえるような感じ
で残ってるんです、うん、でその保健室にベッドとカーテンがありますね、うん、でそこにですね畑真理乃さんという方がですね 恋の保健室という展示をします
恋の
これはなんかね、保健室の先生がちょっと綺麗な人やったりとかしたら、ちょっと僕ら小学校の時にポッとなったりとかですね、
優しいですもん大体ね、保健の先生、
そういうの甘酸っぱい思い出を作品化していただいたりとかですね、それとですね、放送室というのもありますよね、学校には。その放送室でですね、滝健太郎さんという人がですね、 ラジオ活動写真という、1938年にラジオ放送されたオーソンウェルズ制作出演のラジオドラマ版宇宙戦争、これを元にした展示をしていただきます。それと、中野祐介さん、パラモデルの、ユニットのお一人なんですけども、これが見えへん歌と聞こえへん風景の話、レディオの歌という、これもいわゆるこういうラジオをちょっと題材にしたような形のもの、短編小説をですね、幻想的にこちらの部屋で、展示をしていただけるという。
これ興味ありますね、ラジオカフェとしても、
ね、で皆さん学校思い出してくださいね。学校ね、水道ありましたよね、たくさんこう蛇口がずらーっと並んでましたよね。覚えてます、皆さん、こう蛇口がもう10個ぐらいずらーっと並んでますよねって洗うときね、そこの場所にですね、若木くるみさんという方がですね、あの順風の湯というような、そういうタイトル の展示をするんですけど、これは何かと言いますと、後頭部の方で顔を描くんですよ。つまり何かと言いますと、自分は鏡を見ながら後頭部に髪をまず生で描くんですね、あの坊主の頭に顔を。でそれをピタンと紙でね、あの貼り付けてですね、その顔を皆さんに見せるという。だから後頭部の方に他の人の顔を描いて、それをペタンとして、それを展示していくという、そういうことをされている方なんですね。
なんかちょっと行ってみないとわからない、
ね、これをあの略して後頭部ビジネスと呼んでるんですけども非常に若木くるみさんという人気のある作家さんでございます。
面白いですね。
あと、グッチ先生というミュージシャンの方が、うん、張り切ってまいりましょうというワークショップ、ミクロムスという方で、放送局、ラジオやラジオ DJ をやったり、野瀬伊勢夫さんがテレパシーを使って、果たして違う場所で楽器を演奏して、それが一つの映像スクリーンのところに合わせたときに音が合うのかどうかという試みをちょっとします。これは野瀬伊勢夫さんでございますね。それとガガガスペシャルのコザック前田さん、こちらをゲストにお迎えして、ラムネのお二人とともに、いわゆるミュージシャン、そして、ラムネオカというのがアーティストもやっております。アーティスト、そしてその相方がユーチューバーなんです。つまりアーティストとミュージシャンとユーチューバーの架空と現実とは一体何だろうかという、そういうトークをさせていただいたりとかですね。あとタミヤリコさんの紅茶のグリンコ先生の夢あるな世界へ発信する今日の和紅茶のお話ということで、いわゆるグリンコ先生、タミヤリコ先生と、それと、吉中マネキン株式会社代表取締役社長のですね、あの吉田社長にも来ていただきましてですね、あのお話をお伺いしてみたいと思いますこれからの京都ということに関してのね、それと映像でございます。去年もやりました私の京都記録、これは今年はですね、皆さんよくあの業なんか行っていただけるのかな、鍵前さん、そちらのですね、あの前夜さん、鍵前さんの前夜さんです、その前夜さんとかですね、あと染色家の吉岡さらささんという方とかですね、あとまああの様々な情報とかそういうのを発信して高橋真希さんとかですね、そういった方にカメラをお渡ししまして、みんなが見る今日という映像を撮っていただいております。これを20分ずつ、じゃあ約20分18分かな、それを編集しまして、それを私の京都記録として皆さんに、それぞれの京都を撮っていただきました。それを皆さん見ていただくという。でそれプラスアルファ京都にはたくさんの大学があります、ね、留学生の方がたくさんいらっしゃいます、その留学生の方が見た京都留学生ムービーということで、それも上映をさせていただきます。これがまあ順風小学校でございますね。あとはまあ、岡崎公園ロームシアター京都ロームスクエアではヨタという花子という12メートルのこけしを展示したりとかですね、あと京都競馬場では木馬ワンダーランド、大きなまあ遊園地がそこに出現します、藤井大丸さんでは漫才のミキの勝負ネクタイデザインコンテスト、これ皆さんあのデザインしていただきたいと思います、それとフラワーチルドレンセコンドということでございましてですね、こちらの方は、米原康政さんという方の展示でございます、その他伝統産業ふれあい館さんでは伝統工芸のワークショップ、これは芸人が、作品が伝統工芸とコラボしております。楽しみにしてください。それプラスですね、あのワークショップというのもございます、それと先週申し上げました京都美術工芸大学では中島貞夫監督との映画と工芸という、企画でございます、それと市内、吉本アーキグラム京の町屋で、カモンとスワロスキーということで、そういう企画もございます。あと京都丸井さんでは佐久間和之の全然大変じゃないアドベンチャーアート展、 その他立誠図書館トラベルンコーヒーでも展示をしておりますので、皆さん楽しみに、していただきたいと思います。そして図書館の方も4箇所展示、いろいろとイベントしております。ぜひともサイトをご覧ください。
はい、ありがとうございました。時間が来てしまいました。ぜひね、皆さん京都国際映画祭見に行ってください。どうもありがとうございました。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。